の眠くなる話。こんにちは、変わってゆきここと、ゆきです。第73回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。3月末の舞台終わりました。来てくださった方、応援してくださった方、ありがとうございます。今回のちょこっとトークではその舞台のお話もしようかとは思っているんですけれども、いろいろと勉強をさせていただいた舞台が終わったんですね。なんとハプニングもあったんですよ。そのお話もしようと思ってます。朗読は人間失格の続きをお送りいたします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
11月の末、自分は堀木と神田の屋台で安酒を飲み、この悪友はその屋台を出てからもさらにどこかで飲もうと主張し、もう自分たちにはお金がないのに、それでも飲もう、飲もうよと粘るのです。その時、自分は酔って大胆になっているからでもありましたが、よし、そんなら夢の国に連れて行く、驚くな、七肉林というカフェか、そう、行こうというようなことになって、二人市電に乗り、堀木ははしゃいで、俺は今夜は女に飢え乾いてるんだ、女給にキスしてもいいか。自分は堀木がそんな衰退を演じることをあまり好んでいないのでした。堀木もそれを知っているので、自分にそんな念を押すのでした。いいか、キスするぜ、俺のそばに座った女給にきっとキスしてみせる、いいか。構わんだろう、ありがたい、俺は女に飢え乾いてるんだ。銀座四丁目で降りて、そのいわゆる七肉林の大カフェに、つね子を頼みの綱としてほとんど無一文で入り、空いているボックスに堀木と向かい合って腰を下ろした途端に、つね子ともう一人の女給が走り寄ってきて、そのもう一人の女給が自分のそばに、そうしてつね子は堀木のそばにどさんと腰掛けたので、自分はハッとしました。つね子は今にキスされる、惜しいという気持ちではありませんでした。自分にはもともと所有欲というものは薄く、また
たまにかすかに惜しむ気持ちはあっても、その所有権を完全と主張し、人と争うほどの気力がないのでした。後に自分は、自分の内縁の妻が侵されるのを、黙って見ていたことさえあったほどなのです。自分は、人間のいざこざにできるだけ触りたくないのでした。その渦に巻き込まれるのが恐ろしいのでした。常子と自分とは一夜だけの間柄です。常子は自分のものではありません。惜しい、など思い上がった欲は自分に持てるはずはありません。けれども、自分は、はっとしました。自分の目の前で、堀木の猛烈なキスを受ける。その常子の身の上を、不憫に思ったからでした。堀木に汚された常子は、自分と別れなければならなくなるだろう。しかも自分にも、常子を引き留めるほどのポジティブな熱はない。ああ、もうこれでおしまいなのだと、常子の不幸に一瞬ハッとしたものの、すぐに自分は、水のように素直に諦め、堀木と常子の顔を見比べ、ニヤニヤと笑いました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービスボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
ちょこっとトーク。ちょこっとトークのコーナーです、今回はですね、3月にあった舞台の話をしようと思ったんですけれども、その前にですね、近況報告といいますか、突然どうでもいい話をさせていただきます。まあ、昨日ですね、動物園行ったんですよ。そうしましたら、まあ、神奈川県にある某動物園なんですけども、すごい広い動物園でしてね、一つでこう回るのにだいたい1日がかり4時間、長くて4時間ぐらいかかるような、結構まあ、ちゃんとした大きい動物園に行ったんですけどね。まあ、私、まあ、ちょこちょこ言ってると思うんですけど、花粉症なんですけれども、まあ、最近というか今年はそんなに花粉症の症状が出なくてですね、すごい快適な状態だったんですが、なぜかその動物園行った時だけものすっごい花粉症を発症しまして、薬を飲んだのに効かないっていう、もう常に泣いていて、常にくしゃみと鼻水とあと鼻血が出てたっていう、まあ、私大体2時間ぐらいいたんですけど、2時間ずーっとそんな状態で、もう初めてでした、人生で。こんなに花粉症出たの。で、なんか、何に反応してるのかわからなかったんですよ。そこはですね、いろんなエリアがあって、日本の動物たちとか、熱帯にいる動物たちとか、あとは、まあ、北極熊とかそういう寒い地域にいる動物たちとかって結構こう、エリア分けされていて、で、まあ、日本のエリアにはもちろん杉とか立ってたんですけど、杉花粉じゃないみたいで、全然そんなにひどくないんですけど、入り口近くにあるのが、熱帯雨林のエリアでして、まあ、ゾウさんとかがいるような、虎とかいるようなエリアなんですけど、そこがものすごいひどかったんですよ。入った途端にめちゃくちゃくしゃみが止まらないっていう状態で、で、何に反応してるのか結局最後までわかんなかったんですけど、まあ、どうやら私が結構ひどいのが、その、熱帯雨林、まあ、アマゾンの熱帯雨林みたいなエリアが2個ぐらいあるんですけど、そのエリアが本当にひどくて、 いやもうマジで辛かったですね。今もすっごい鼻カピカピなんですけど、まあそういう体験をしましたっていうところからまた飛びますけど、このアマゾンといえばあのですね、アマゾンで私そういえば昨日注文したんですよ。で、何を注文したかっていうと、その甘酒っていうのに最近ハマってて、もう大好きなんですけど、私はどちらかっていうと米麹の甘酒の方が好きなんですよ。さっぱりしていて。で、結構甘酒もいろんな種類があるんですけど、私がその好きな甘酒が、大関から出ている瓶の甘酒があるんですよ。で、その、なんで甘酒が好きになったかっていうと、このきっかけがですね、私甘酒昔嫌いで、苦手だったんですけど、2月の舞台の時に、近くの、セブンイレブンでですね、甘酒売ってたんですよ、その大関の瓶のやつが。で、それが数年ぶりに飲んだ甘酒なんですけど、めっちゃくちゃ美味しくて、ま、それは米麹じゃなくて酒粕だったんですけど、まあ、それと、酒粕と蜂蜜と砂糖とって入って、ちょっと甘い甘酒だったんですけど、めっちゃくちゃ美味しくて、そこから毎日朝買って、私の楽屋の鏡前に置いていて、毎日飲んでたんですよ。で、舞台やめてから、終わってからも、家に帰ってから甘酒、いろんな種類があると思うんですけど、森永さんの甘酒とかもありますし、いろんなパックの甘酒とか買ってみたりとかしていて、結構、毎朝飲んでたんですよね。で、さすがにもう最近飽きてきちゃったんですけれども、私の中でその一押しは大関さんの甘酒なんですよ。そのおかげで、結構体調、舞台本番の中とか、ハードなんで、体調悪くしそうなんですけど、甘酒を飲んでいた2月の舞台は、特にそういった目立った体調不良もなく、元気に過ごさせていただいたんですよ。で、そこから風邪がひきそうになったら甘酒飲んだり、体調悪くなったら飲んだりとかしているんですけれども、まあ、今日はですね、その森永さんの甘酒を飲んできたんですが、まあ、その甘酒を飲んだきっかけが舞台ということで、はい。ようやく3月の舞台の話をしようかなと思うんですが、まあ何が言いたかったかっていうと、もうフリートークだったらもうそういうどうでもいい話も言ったらどうなのって言われて、この収録が始まる数分前に言われたので、こういう無理やりなこじつけでいろんなことを今話しましたけれど、まあ一番言いたかったのはその3月の舞台の話でですね、この3月の舞台、たまたま素敵っていうものに、出演させていただいたんですが、この舞台はですね、私の声優時代の養成所仲間である、まあ、この、アルファさんのラジオでもお世話になりました、J ちゃんっていう、茅本瑞穂さんっていう J ちゃんが主催の団体でして、この J ちゃんがですね、大阪に帰っちゃうんですよ。この舞台を終わってしまったら。で、その思い出として、まあ、好きな仲間と好きな本をやりたいということで誘っていただいたんですね。で、タカポンも出ました。トライアングの3人が、まあ、勢揃いしたんですけれども、まあ、ジェイちゃんのお母様もいらっしゃって、お父さんも一緒に、そのお母様に、トライアングルの皆さんに会いたかったですって言われて、お母様、トライアングル聞いてくださってたそうですね。結構、毎回毎回。びっくりしましたよ、声は覚えてるんですよみたいな。で、私最初お客様の誘導してたんですけれども、その声でもしかしてユッキーさんだと思ってってずっと見てたんですけどとか言われて、と思ってもうずっとお会いしたかったんです、トライアングル聞いてますっていうのを言われた時はびっくりしましたね。ジェイちゃん、親御さんに何してんのと思って、タカポンにも、やタカポンにも会いたかったですっていうおっしゃってて、すごい可愛らしいお母様だったんですけれども、まあそういったたまたま素敵ですね。お話がまあ幽霊もののお話でしてね、こう自殺が多発している部屋が舞台で、私はそのお部屋で一番最初に死んじゃった夏目っていう幽霊の役だったんですけども、この舞台ですね、もういろいろありまして、一番大きかったのが、土曜日の夜の回なんですけど、急に劇場のブレーカーが落ちたんですよ。いや、びっくりですよ。ほんなブレーカー落ちるって、しかも劇場ですよ。落ちるなんてそうそうなくて、お客様の誘導してる時に一回落ちたんですよ。で、まあ、なんかいろいろ書いたんですよね。エアコン何度以上するとブレーカー落ちますからって楽屋のとこに書いたりとかしてあるので、まあ、そのせいかなとか思って2階の電気全部消したりとかしてたんですけども、まあ、ブレーカーが上がって、で、まあ、本番迎えましたっていうことで、本番やってる最中にも、なんと落ちましてブレーカーが急に。 えってなったんですけど、とりあえず非常灯がついていて、まあ私たちの姿も見える状態だったから、止めるわけにもいかず、ずっと続けて、結局最後までやったんですけど、何回も落ちるわけですよ。で、ちょうど劇場さんもいて、ブレーカー上げるために、こう、トイレに、あるんですけど、トイレまで行ってくださって、上げるんですけど、また落ちて、もう何回もそういう、なんか、バチバチやって、結局、最後の最後に復旧して、で、音楽も流れて、ようやく形としては終わったんですけど、劇場さんに聞いたら、いや、こんなの初めてですって言われて、もう原因がわかりませんって、もう、そんな言われてもこっちがわかりませんと思って、で、その日の、翌日が千秋楽だったんで、原因究明しないと千秋楽できなくなっちゃうということで、劇場さん夜遅くまで残ってくださって、原因とかを探し、調べてくださったんですけど、結果ですね、外の電気の方が何かあるんじゃないかっていうことで、外と中の劇場の、線が繋がってるみたいで、で、なんだろうなと思ったら、外に、入り口近くにこう、電灯があるんですけど、もちろん夜、この場所がわかるようにつけている、電気があるんですけど、電灯があるんですけど、そこの、根元のところに、カバーがあって、そのカバーの向きがずれてたんですよ。で、それが、ちゃんとした向きにならないと、雨が降った時水が流れなくて、で私たちのその公演の時はちょうど水が溜まっちゃって、そこでなんつうのショートしちゃってブレーカーが落ちちゃったっていうことらしいんですけど、すごかったですよ。回した途端にサビがブワーって出てきて、で雨もちょうど降りましたし、公演中に、でその前の団体さんもそれで上りとかそこで釣ってたりとかしてて、いろんな原因が重なって、そういうブレーカーが落ちる事件っていうのがあったんですよ。いやー、しかもですね、そういうまだわからない時に、周りにですね、実はそういう同じように、ちょっとこう亡くなられた方がいるお家が何軒かあったらしくて、いろいろこう考えましたよね。私ついに呼んじゃったのかしらとか思って、ごめんなさいねーと思って。いやー、もう初めてでした、こんな経験したのは。もうね、ジェイちゃんも泣いちゃってね。でも皆さんが、お客さん温かくて、最後まで何も帰ることもなくちゃんと見てくださって、全然気にならなかったよとか温かい言葉言ってくださったりとか、楽しんでくださって、いや本当に良かったですね。いい公演でした。最後まで温かい気持ちにさせていただいた、感無量の公演でしたね。ということで、そんな3月の公演でした。ジェイちゃんはですね、4月末に大阪に帰るそうですよ。もしよかったらジェイちゃん宛にも何かメッセージいただけたら、泣いて喜ぶんじゃないでしょうかね。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんや。5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか？今日はですね、今回は人間失格の続きと、3月の舞台のお話をしようと思ったんですけど、その前に前置きが結構長くなってしまって、ちょこっとトーク拡大版になってしまいました。次回も人間失格の続きをお届けいたします。この番組はお便りを募集してます。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でも良いので送ってくださると大変嬉しいです。宛先は zzz@alpha-radio.com です。私のブログは明日の風のために、ツイッター、フェイスブックは名前で検索してください。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。またねー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。